先生、今日もよろし
はい、
く
よ
お
ろし
願
くお
いい
願
た
い
しし
ま
ます
。
す。
消滅世界という
はい。
不思議な小説の題材に取り上げておりますけど、念のために申しておきますが、これは私が理解したはあるいは解釈したことをお話ししておりますので、私のフィルターがかかっているということはぜひご理解いただきたいと思います。別の人はまた違う受け止め方をされるのではないかという気もしますので、お含みおきくださいということをお願いしておきたいと思い
あり
ま
がとう
す。
ございます。今日もそうすると、村田沙耶香さんが書かれた消滅世界、これのまた解釈
はい、
をいただこうと思っております
そうで
が、
す
は
ね。
い。
頭がクラクラすると私よく言うんですけど、今の世の中は男女が結婚して愛し合って、その結果子供が生まれる。それを私たちは当たり前に考えておりますけれども、村田沙耶香さんが書いたこの「消滅世界」という小説では、それが昔の話だったと、そういうことになるんですよ
し
ね。
かも人間がまだ発達段階の時
そう
だっ
です
た
よ
と。
ね。でもね、ちょっと考えてみますと、今世間ではよくそのタレントさんや有名人の不倫の話は週刊誌がよく出てきますよね。で、夫婦間のセックスレスが社会問題になっているとか、
ああ、
これ
一
も
歩
言い
で
まし
そう
た
で
けど、
すね。
だからこの小説ではね、そういうことは夫婦間というのが家庭の外でするもんだという、だからそういう、それが常識というのが倫理になる時代が来るかもしれないということですよね。それともう一つ不思議なのは、そのアニメのキャラクターなんかに恋をするという、恋愛するという、そういうことも今でもちょくちょくそんな話
そう
聞き
で
ます す
ね。
けどね。
私がちょっと間違ってたら申し訳ないですが、二次元というなんかそんな言葉を使ってらしたような、そういうアニ
あ
メ
り
と
ま
か
す
キャ
よ
ラクターの
ね。
方に恋するという。
だからほんまはその常識といったようなもの、あるいは道徳とか本能も変わってくるという話ですよね。
そうですね。
で、「消滅世界」という小説はその先の未来を 描いてるんですよね。だから夫婦の間でのセックスは近親相姦としてタブー視されますし、子供は人工授精で作るのが当たり前という、そんな世界なんです。で、村田沙耶香さんが描く「消滅世界」という小説の中では、セックスではなくて全て人工授精で子供を出産するという、まあ、管理された社会っていうんですかな、そういう社会を描いてるんですよね。で、出産や子育てが恋愛やセックスとは完全に切り離された世界の話ということになります。で、今現実の社会ではこれがまあ家族ですよね。出産、子育て、セックス、恋
そうで
愛といっ
す
たよう
ね、
なものは家族制度なんですけど、この実験というのか、まあ、実験制度ってこの家族制度かな、この家族制度がなくなっていく時代が想定されてるんです
そう
ね。
ですね。
だから家族というのはいずれなくなるという想定なんですけどもね。で、主人公の坂口天音さんという人の恋人はアニメのキャラクターなんです、実際はね。で、彼女は結婚しますけれども、タブーを破って天音とセックスをしようとした夫とはすぐ離婚してしまって、今度は完全に清潔な、そういう恋愛をしない男性と、兄弟のような男性と結婚して、清潔な生活を、夫婦生活をしようとするんですけども、まあ、外にある恋愛関係に疲れてしまって、第三章でいうところの実験都市へ移住していくという、そういうことなんですね。そこでは家族と違うシステムで子供が大きくなっている、生活も大人のもそこで生活をしているという、まあ、そんな話なんですよね。で、もし家族とは違うシステムで人が繁殖できる体とか技術が、そういう社会があったとしたら、私たちは一体どう生きていったらいいんだろうかという、まあ、そういうことを想定され
そう
た
ですね。投げ
小
かけら
説。
れてます
そうで
ね。
すよね。で、要するにセックスも家族もいらないことになる。少子化の止まらない私たちの社会の未来を描いた、まあ、衝撃の小説ではないかという、そんな気もしますね。だからよく言われる愛の結晶、子供のことを愛の結晶なんてな言葉ももちろん消えていくと
そっか。
思いますよね。 だからその事実は小説よりもいきなりという言葉がありますので、本当にそうなる可能性もあるかもしれませんでしたね。でこの小説ではね、子供は家族ではなくて社会全体で育てるということ、はい、それから夫婦という単位はありますけれども、人工授精で出産する子供は自分の配偶者の子供とは限らない。それから女性だけでなく、技術の進歩によって、まあ、人工子宮で男性も妊娠して出産をします。つまり社会全体が性別に関係なく、全ての大人が全ての子供のお母さんとなる。ここではお父さんはいないという話になりますね、はいはい、そして子供はみんな子供ちゃんと呼ばれて、全ての子供ちゃんは出会う全ての大人にお母さんと話しかけてくる異様な光景ですよね、でところがね、天音さんの2回目の結婚した佐久君というのはその状況にうまく適応していくんです。ところが天音さんはやっぱり最後まで違和感を感じるんですよね、こういう状況を見て、でその生まれたお子さんはすべてセンターで同じように育てられますんですよね、はい、でこの実験都市ではすべての子供をすべての大人が可愛がり愛情を注ぐと、そういう社会をになっています、うん、そうなりますと今の世の中のように親の世代の経済格差が子供に影響しましたということはありません。
そうですね、
例えばよく言われるように子供は親を選べないとよく言われますよね、
はい、
そういう不平等もありませんし、例えばよく言われるのは東京大学に入学するには親の年収が何百万以上でないと無理だと言ったような家庭教師もつけたり塾へ行ったり、はい、そういうことができない親はなかなか大変だと言われますけど、そういうこともなくなってしまいますよね、はい、ね、何回でも言いますけど親ガチャといったような時代も、はい、ことも解消されます
わ。そうですね、はい、
で要するに今の社会というのは家族を作ること、結婚することが子供のというのか人間の繁殖のシステムになってますよね、はい、結婚を通して家族を作ることによって人間や繁殖のシステムを維持してるんですけど、家族や結婚を必要としない社会になってしまうということです。つまり家族によらない繁殖システムですよね、
はい、
でこれは人工子宮の開発とかあるによってそんなことが起こるという、でもない起こりそうな気もしますよね。
なんとなくそうですね。あとは倫理だけが残ってそうな感じがしますね。倫理観で。
そうですよね。
はい、止まってるという。
そういうことが言えると思います、ね。
はい。
だから今、よく草食系男子なんてなこと言われますけど、
はい。
すでにこんな世の中になる兆候は出ているかもしれませんですよね。で、コンピューターによって選出された、男女が人工授精を受けて妊娠出産して生まれた赤ちゃんをセンターに預けられて社会の子供として育てられる、そういう世の中を描いてるんです、でもこの小説は本当に将来を予言しているのかもしれないという気もしますんですね。不思議な世界です。で主人公の私がちょっとこの特に気になったらというのはね、主人公の天音の親友の言葉に私は注目しました。それはどんなことかと言いますと、あらゆる価値観は進化の途中なんだというこの場面ですよね。ですからなんというのかな、夫婦のあり方とか性のあり方、セックスのあり方とか家族のあり方も私たちが常識としているものは永遠に変わらないということではないということで、あらゆる価値観は進化の途中なんだ、だから価値観も変わっていくという話ですよね、はい、これはね納得のいく話だと思いますわ。で著者の村田さんは私たちの人間の本能も魂の形も常に進化して変化しているのだから、いつの時代の その正常、異常に対して正常も、それが完成したものではなく、常に完成に向かっている途中なんだという表現です。だから、異常が正常になり、正常が異常になるということもあり得るということですよね。で、この考え方にはね、私共感してるんです。というのはね、これ一理ある話なんですけどね、今から50年ぐらい、私は若い学生の頃にね、マーガレット・ミードという文化人類学者、アメリカの文化人類学者なんですけど、マーガレット・ミードという人はね、男らしさとか女らしさも文化の所産だと言ったことがあるんです、でマーガレット・ミードはね、南海の島に住む3つの部族、まだほとんど文化が入っていない、未開の社会の3つの部族を、もう今から50年いつ昔前の話なんですけど、部族を調査した結果ね、ある部族の子供は男の子が人形遊びをして、女の子が活発な遊びをする、3つの部族をね、その部族の名前も今思い出しましたけど、ムンドゥグモール族とかチャンブリ族とかね、アラペ種族という、その 3つの種族を調査するんです、そしたらある部族の子供と男の子が人形遊びをして、女の子が活発な遊びをするっていうんです。で、ある部族の子供たちは男の子も女の子も穏やか、3つ目のある部族でいきますとね、男の子も女の子も非常に闘争的、1つ叩かれたら3つ叩き返せというふうな、そういう、喧嘩っ早い性格になるんです、で、マーガレット・ミードはこれは結局その部族の文化がそうさせてるんであって、生まれつきのもんではない、男らしさ女らしさという生まれつきのもんではないというふうな、だからそうなりますと母性愛なんてのものなかなか微妙な問題になりますよ ね、そんなことを言ってるんですよね、だからね、そういうことを考えますとね、この小説も実際にその価値観なんかも変わってきて当たり前だということになってきますので、なかなか不思議な文章というのか小説だという気はしますよね、でそんなことを考えますと、もう一つはその命をどこまで操作していいのかという問題もありますけど、これもしかし倫理の問題ですから、進化の過程で変わってくる可能性がありますよね、そんなことで考えてみたら非常に面白いというのか興味のある、
興味深いですよね、
ひょっとしたら近い将来、かなり先の将来かも分かりませんけど、何十年か先にはそんな社会になっているかもしれないという気がしないでもないという気がしますよね、要するに繰り返しになりますけど、人間は常に進化していますので、本能とか魂の形も変わってくるという、このところは私、非常に共感を覚える村田さんの考え方の一つだと思うんです。で、来週、最後の4回目になりますけど、またこの続きをもうちょっとしてみたいと思います。続きというのが、これって似た小説を取り上げてみたいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございました。では皆さん、ぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。今日も、村田沙耶香さんの書かれた消滅世界をベースにお話をしていただきました。そして大前先生には、毎月第4水曜日に豊かな第3の人生のすすめ、老後でもない、余生でもない、そんな豊かな第三の人生のすすめ、お話をいただいております。今月は3月23日の午後3時10分から始まってまいります。こちらもぜひお聞きください。この時間は港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。ぜひ来週もお聞きください。